い、皆さんこんにちは。沖縄医療生協虹の広場です。今回で119回目の放送となります。パーソナリティを務めます島袋です。どうぞよろしくお願いします。沖縄医療生協は健康をつくる、平和をつくる、命輝く社会をつくるを理念としております。そのような活動を皆さんにお伝えできればと思っております。今回はですね、認知症についてということで、同じ部署なんですけど、まちづくり推進部介護事業課の、津波課長にですね、お話を伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、まず津波課長の、自己紹介お願いいたします。
はい、はい、今、自己紹介してもらったので、はい、私は津波子さなえと申します。はい、普段の仕事はですね、はい、沖縄医療生協の介護事業所の、はい、経営だったり、うん、人材確保だったりのサポートをするような仕事に当たっています。はいはい、私がもともと介護出身ということで、うん、介護現場で働いていたので、はいはい、介護職員のキャリアアップとか、うん、はい、職改善には力を入れていきたいなと考えています。は
い
は
い、すごいですね。はい、でも介護職員足りないよね。
うん、足りないですね。はい、皆さん聞いてる方いたらご紹介よろしくお願いします。
ぜひお願いしますね。はい、まあ、あとはなんか趣味とかもあれですか。
はい、もともと私旅行が大好き で、
ね、
はいは
い、
もう年に 2,3 回ぐらい旅行行ってたんですけど、いいね、うん、やっぱコロナ禍
で、ね、
旅行に行けないし、まあ、医療現場とか介護現場の皆さんのこと考えると、はいはいはい、なかなか行けないっていう。で最近はもう県内のところをちょっと散歩したりとか、うん、まあ、本島内で遊べるところを探していて、うん、まあ、Google マップのそういう、はい、情報を見ながら、うん、それを見ながら、まあ、散歩して、はいはいはい、いい場所を見つけています。
Google マップで探してる。
そうです。はい、
いいね、ここね、
現代人ですから。はい、
現代人。
はい、
前なんかテレビでね、長崎の軍艦島、
うん、
Google マップで、うん、中まで入って
見れるんですね。
そうそう、すごかった。なんか本当に何ていうのかな、映像で行ってる感じっていう。
そうですね。
すごい、本当に中に入ってきて。
結構いろんな情報を皆さんが発信してるので、すごい面白いですね。うん、
今度試してみよう。
はい、お願いします。
どこ行きたいかなって、はい。はい、ありがとうございます。ちょっとじゃあお知らせ入れますね。
はい。
経済的な心配で医療機関への受診を我慢していませんか？周りにお困りの方はいませんか？沖縄医療生協では受診時の窓口負担が一時的に減額免除される無料低額診療事業の制度をはじめとした安心して医療が受けられるよう相談窓口を設置しています。電話098-856-2519 098-856-2519 かけがえのない命、まずは沖縄医療生協へご相談ください。
はい、引き続き沖縄医療生協虹の広場をお届けします。それでは今日はですね、認知症というお話しなので、津波課長の方からお願いします。
はい、早速なんですけど、はい、島袋さんに質問します。はい、沖縄県の認知症高齢者がどれぐらいいるか知ってますか？
はい、
県内県
だいたい140万人
県民、うん、
10分の1としたら14,000、
14万、はい。でこれ沖縄県がですね、出しているデータがあるんですけれども、はいはい、65歳以上の人口からすると、うんうん、まあ、34万4千人ということで、
34万3分の1以上、
はい、もう
だよね。
はい、なので、初期の人も重度の人も合わせてなんですけれども、はいはい、それだけの人数がいて、うんうんうん、あ、違う、間違えました。これは 人口です。65歳以上の人口が34万人のうちの認知症の人が、まあ、4万705人ということで、まあ、あの、認知症、65歳以上認知症が4万705人ということです。
ああ、結構いますね。
うん、いますね。で、まあ、あの、65歳以上の約 8.5 人に1人が認知症ということになっていて、私、この数字を聞いたときにちょっと少ないなって、よくテレビとかで5人に1人とか4人に1人とか聞くと思うんですけれども、ちょっと調べてみたら、認知症っていうのは年齢を重ねるごとにやっぱりあの発症率が高くなるっていうふうになっていて、まあ80歳か84歳は4人に1
人、
はい、でその5とびなんですけど、85歳から89は3人に1人で、90歳以上になると2人に1
人
はいってなります。はい、なのでやっぱりあの脳の老化も含めているとは思うんですけれども、それだけの発症率が高いということで、そうなるとですね、まあ、自分の両親とか考えると、はいはいはい、85歳以上になった時にはどちらかが、
どちらか、
うん、なる可能性は高いなというふうに思っています。
うちの両親もちょうど86ぐらいかな、
ちょっとね、うん、あの何度も同じこと言ってたりとかそういうことがあるかもしれないですね。でまたそういう意味ではやっぱ身近な人が、あの認知症にかかる可能性はとても高いっていうことは、あの理解しないといけない。だから自分はならないとか、あのそういうならないために頑張ろうっていうことはなかなか難しくって、やっぱ長生きをするとそういう認知症っていうのは、はい、増えてくるっていうのをまずは理解するっていうところが一つ大事かなと思っています。
まあ、病気というか一般的な、なんて言ったらいいんだろう、まあ、普通にいるよっていう、
あ、そう、そうです、もう本当に一般的な病気なんだなっていうふうになる、なります。はい、でまあまあ、認知症のこともそうなんですけれども、はい、もう一つ日本の高齢化問題について聞きたいんですけど、2025年と2040年と2054年っていう数字を聞いて何か聞き覚えがあります？
25年、なんか25年問題とか言ってたような気もするんだけどね。
でこれってですね、あのすごくあのよく聞く数字なんですか、あの高齢化 の, そ, のそういう話をするときには、はいはいはい、まず25年には団塊の世代の人が75歳、になる年、たくさん75歳になります。でその時に医療費とか介護費が急激に上がる。で2040年には75歳だった団塊の人が85歳、さっき言った認知症の人が急にボンって上がる年代、
年代が増える、はい、増えるというか増える年代
に、はい、でそしてその子供たちが65歳になる、
65歳、
はい、まあ、私も含めてなんですけど、でさらに2054年には4人に1人が、日本の人口の4人に1人が75歳になるっていうので、もう超超高齢化社会になる、
超高齢化、
はい、ということなので、はい、これからの30年が高齢化のピークになる、ので、イコール年を取れば認知症になるっていう、さっき話したらやっぱ認知症も増える、
増えてくる、
っていうのもデータ上出ています、まあ、なので、はい、
高齢者が増えるからその分数も増えていく、
はい、増えてきますので、やっぱり現実問題としてあるんだなというふうに、皆さん思っててほしいなと思います。はいはい、でですね、まあ、最近ですね、あの日本、まあ、国がですね、2023年6月に認知症、はい、認知症の基本法、を設立しています、ちょっとニュースにもなってたんですけれども、まあ、基本理念で7つぐらいあるんですけれども、まあ、要約すると、まあ、認知症の人がですね希望を持って暮らせるように、国とか自治体はまず取り組みをしなさいねっていうことと、あと日本国民は、あの認知症について正しい知識を持つように、なんか努力してくださいねというふうに書かれていました。
この基本法に書かれています
、はい、なので基本的に全国民認知症について勉強しなさいねって、はい、言っています、はいはいはい、のでやっぱこれがやっぱそのさっき言った、30年間のことがなんか裏にはあるのかなと思っています。
はいはいはい、あ、そっか、今30年、高齢者が増えていくから、
そうですね、
みんなも知ってよというところなんですね。
はい、 でまたちょっとまあ認知症の話もするんですけれども、ちょっとこの間ちょっと質問で、はいはいはい、痴呆症と認知症の違いってありますか、うんうんうん、って聞かれた時に、はいはい、あそうかと思って、うんうん、どう思います島袋さん。
あ確かに最近痴呆という言葉聞かなくなってるなっていうのは、
なんか、
うん、確かにね、
なんか人によってはこれ違う病気だと思ってる方もいるみたいなんですけど、基本的に同じ意味です。はい、ただ言葉の意味として痴呆っていうのはやっぱりちょっと差別的な言葉っていうことで、また病気をきちんと表しているような表現ではないっていうことで、
ちょっと違うよって感じ。はい、
それで2004年ですねに名称を変更、
2004年に、
変更されています。なので
この痴呆ってボケとかね、
そうそう、ほうける人とかね、
なんかボケボケとか、
だからやっぱりボケ老人っていうとやっぱ差別用語になるので、やっぱ正しく理解するっていう意味では、痴呆とかボケ老人ではなくって認知症にかかってる人っていう風に表現するのが正しい表現だそうです。
まあ、もう今使わないんだよね。
だから痴呆は使わない。まあ、
うちのうちで金半でとか。
それもダメです。それもダメです。余計に差別用語だ
と。バカに半でとか。
ダメですよ。使わないでください。なのでまあそういう意味ちょっと違う言葉と思ってる方もいたっていうことがあったので、ちょっとここでお知らせしました。
同じなんだけど変わったよっていう、
そうそう、名称が変わりました。なので意識して認知症っていうふうに言ってほしいなと思います。
じゃあもう痴呆とかボケとか金あんでてるとかっては言わない
と、ダメです。はい、
認知症ということですね。はい、ありがとうございます。じゃあちょっとお知らせ入れますね。
はい、
健康づくり委員会からのお知らせです。沖縄医療生協では日頃の生活習慣を見直し、日常生活の中で健康づくり活動を継続していくために、毎年8月から10月に健康チャレンジを取り組んでいます。どなたでも気軽に参加できるコースとなっていますので、友達や家族と一緒に参加してみませんか。お問い合わせは098-850-9004にお電話ください。また沖縄医療生協ホームページでもお知らせしていますのでご覧ください。皆さんのご参加お待ちしています。
はい、引き続き沖縄医療生協虹の広場をお届けします。今の声聞いた覚えがある？
はい、同期の
元同僚、
同僚ですね。
はい、覚えてますか？
覚えてます。名前はあえて言わないでおきました。はい、
健康づくり月間のね、CM を流したんですけど、はい、何でしたっけ？そうそう、
認知症ですね。
はい、引き続きお願いします。
はい、じゃあこれからメインのですね、認知症についてお話をしていきたいと思います。はい、まず認知症と聞いてですね、はい、真っ先に思い浮かべるのは、まあ、物忘れが多いと認知症になるのかということだと思います。どうですか島袋さん。
あ、でもよくあるよね、
思い出せない、
そうそうそう、何か取りに行ったのに、そこまで行って、何だったっけってまた戻って元に戻ってから考えようかとか、
でそういう物忘れが増えるとやっぱ心配になってくるかと思うんですけれども、やっぱり加齢による物忘れと認知症による物忘れは違いがありますので、そこについて詳しく話をしていきます。
はいはいはい、お願いします。はい、
まずですね、加齢による物忘れについて説明しますね。でまず決定的な特徴としては自覚を持っているということがまず一つ挙げられます。自分が忘れてしまった
忘れたことは分かっている、
分かっている、そうそう、ということですね。で記憶の3ステップでは覚えると、キープすると、で思い出すっていうこの3ステップあるんですけれども、この加齢による物忘れは思い出すっていう力がもう老化してしまっているっていうことになります。で体験したことの一部は忘れているんだけれども、体験そのものは覚えているので、何かヒントがあったりとかすると、で、あと時間を置いたりすると思い出せる。
思い出せる。
よくね人の名前とか出てこないけど後から思い出せるとかあるかと思うんですけど、まあ、これは脳の機能低下、まあ、老化による低下なので、はい、誰にでも起こります、はいはいはい、ので、まあ、自然な老化現象といえる物忘れになります。で次は認知症による物忘れです、うんうんうん、これは先ほどとは違って、はいはい、自覚がない、
うん、
結局は、体験したこと全てを忘れてしまう、うんうん、っていうのが認知症による物忘れなので、はいはいはい、さっき言った記憶の3つのステップの覚える、うんうん、キープする思い出す認知症の場合は、うん、覚えるっていうことがもうできなくなっている、
あ、もうそこがもう抜けてしまう、
うんうんうん、で体験したこと自体を全てを忘れてしまうので、はいはい、なんていうかな、ヒントを与えても思い出すことはできない、
うんうん、
逆に怒らせてしまう可能性がある、
うんうん、
であとやっぱりそういうことが進行してしまうと日常生活にも支障をきたしてしまうっていうのが、はいはい、やっぱ進行してしまうっていうのが認知症による物忘れになります、はいはいはい、まあ、生活の場面で例えると、まあ、食事をしたことは覚えているけれども、はいはい、昨日の夜の夕食のメニューを忘れてしまったっていうのが、はいはい、自然現象の物忘れ、
物忘れ、ね、
はい、で食事したこと自体を覚えてなくって食べていないっていうのが認知症による、はいはい、
食べたけど、はい、もう覚えてない、
覚えてない、うん、食べてない、だからちょうだい、なんでくれないのみたいな発言になってきます。で他にも認知症の初期の段階でよくある事例としてちょっと紹介するんですけれども、買い物に行ったけど、うんうんうん、買ったものを忘れちゃうから何度も同じものを買ってしまう、だから私の聞いたものでは牛乳が冷蔵庫に3本も4本もあるみたいな、そうそう、で、あと物をしまって大事にしまったのにしまったことを忘れてしまって盗まれたと言ってしまう、
なくなってるから、
なくなってる、
本人は
自分がなくしたっていうよりも盗まれたっていうような表現する方が多いです。であと、まあ、何度も連絡電話をしてくるのも結構増えてきます。
はいはいはい、はい、うん、
一人暮らしの方はそういうのが多いような傾向がありますね。
電話したことも忘れてるから、そうそうそう、また電話する、
うんうん、だから結構受け取る側は大変ですよね、はいはいはい、うん、あと人付き合いとかもちょっと避けがちになって、うんうん、ちょっと引きこもりがちになってしまって、はいはいはい、そういうやる気がなくなるようなのも認知症の初期段階にはあります。
やる気もなくなる、
うん、
で人と会いたくないとか、
そんなことか、やっぱりちょっと自分
とか、
そう、なんか億劫になってきて出たくないとかっていう、この辺打つと違いが難しかったりするんですけど、うんうん、そういうことが一応初期の段階ではあります、はい、うんうん、でまたこういったことを認知症って判断するのはとても難しい、難しい、うん、で一回起こったから認知症って決定するのはとても難しくって、はいはい、まあ、一つポイントとしては、まあ、身近な人がそういったなんかおかしいなとかって感じた違和感を記録する、うんうん、
ああ、記録、
なんかメモとかに記録して、うん、
この時こんなだったな、
うん、だったっていうのが増えるのか減るのか、
はいはい
はい、それともまあ短期間で何回あるのかっていうのを調べると、やっぱ認知症の人はやっぱ増える、同じことを繰り返すので増えます、
うんうんうん、
そうなるとやっぱりちょっと病気かもしれないので、やっぱかかりつけとか認知症の病院に行くっていうのが大事になってくるかなと、
先生に医者に行ってもらう、
はい、そうですね、うん、思います。なので、まあ、そういう意味では早期に発見することもとても大事なので、やっぱこういったちょっとした生活の違和感をやっぱり気づくっていうことがすごく大事になってきますので、そういった意味では認知症の勉強する周りの人は勉強しないといけないということになりますね。
理解を、
うんうん、しないと気づきもしないので、そこが大事になってきます。
これがまたね、喧嘩の原因になってるとか、
ね、そうですね、
そう
なんか物年取ったら頑固になってるとか、なんかすごく本人が悪いみたいなことを言うんですけど、
言ったのにとか、
うん、やっぱり病気によることになってる可能性もあるっていうことですね。はい、あとは、まあ、認知症の人は当事者の人でもやっぱり初期の段階できちんとした適切なケアとかサービスを受ければ、うんうん、日常生活きちんとお家で生活ができるので、ここで進行を穏やかにするためには、まず認知症の人の本人さんにできることはやってもらう、多分お家で生活できる人はお家で生活をする、であと社会とのつながりを持つ、はいはいはい、やっぱ外になんか出かけたりとかもしっかりするっていうことと、そういう 環境設定っていうのがとても大事になってきます、うんうんうん、やっぱこれをやるかやらないかで認知症の人のなんていうのかな生活の質っていうのは変わってきますのでそこが大事なのでやっぱそれをサポートするのは周囲の人たちの理解、
ね、
そうそう理解ですね、うんうん、やっぱ理解がないとサポートもできないので、うんうん、だからやっぱり勉強してる人としてない人の対応の仕方が違ってくるのでやっぱそういうサポートが必要ですね、まあ、ここで例えば近所の人にゴミを出す日を間違えてしまう人がいます。でその時島袋さんとどうします？
どうしようかなな
んか間違えてるよ、うん、ちゃんと
明日だよ、
うん、明日だよ明日出してとか、まあ、指摘することもまあ一つあるかとは思うんですけれども、うん、もしかしたら今までできていたのに間違ってしまってる人だったら、うん、もしかしたらちょっとなんか日付を間違えてるのかなということで、うん、明日だから明日声かけるから一緒にゴミ出ししようねみたいな、その明日がゴミ出しだよっていうのを、うん伝える、
伝える、
うん、でそれを前の日ではなくて当日その日に伝えるみたいなことがやっぱとても大事になってくる、はいはいはい、でそういったサポートをすることでその認知症の初期の人もお家できちんと生活が維持できるということになりますので、
うんうんは
い
は
い、
周りがね、うん、ちゃんとそんな状態っていうのが分かってたらサポートしながら、
うんうん、そうそうそう、うん、でサポートしないであの人しょっちゅう間違えるか困るよねみたいに、うん、なんかちょっとその輪から外れてしまうと、はいはい、その人もそれが感じるので、やっぱそれを機に家から出なくなってしまうと良くないことなので、
まさ
に引きこもっちゃう、うん、だから社会の一員としてきちんとこう認めて一緒にサポートしていくっていうことが大事になってきます。はいはい、まあ、こういったことがとても必要なので、認知症を地域で支えていくっていう。見守れるような社会にしていきたいな、はい、ということが大事になってきます。
みんながそういう理解するというのは大事ですよね、うん
はい、とても、はいはい、
ありがとうございます、はい、ちょっとお知らせ入れますね、
はい、
引き続き沖縄医療生協虹の広場をお届けします。はい、じゃあ課長また引き続きお願いします。
まあ、先ほども話したんですけれども、まあ最初に話したこれから30年間が高齢者増えますよ、はいはい、認知症の方が増えますよって、はいはいはい、お伝えしました、うんうん、やっぱりそういう意味では本当にみんなが認知症のことについて勉強しないといけないので、そういう勉強する機会っていうのがどういった場面であるかっていうのをお伝えしますね、はいはい、でまずですね認知症サポーター養成講座っていうのがあります。
認知症サポーター養成講座、
うんうん、これはもう日本のどこでも受けれる講座になっていて、はいはい、だいぶもう何年前かな、2005年から国の施策として、うんうん、はい、やっているので、はいはい、すごい長い歴史もあるんですけれども、うんうん、沖縄県でこの認知症サポーターが今11万8000人いると、2005年から受講しているんですけれども、
はいはいはい、僕もやったよな、
うん、そうオレンジリング、ね、オレンジリング、うん、もらえるっていうサポーター養成講座、うん、ただ
中身忘れてるけど
そうなんですよ
受けただけ
で、そう、沖縄県は全国に比べるとサポーターの数少ないんですよ、うんうん、だいぶ少なくって、うん、もっと頑張んないといけない県なので、はいはい、やっぱりこれからその認知症サポーター養成講座活発になってくるかなと思います、うん
は
い、
ちょっとこの間コロナでもね、
うん、できなかったの で、ね、はい、でこの情報としては、市町村の、はいはい、高齢なんか福祉課みたいなところ、うん、 やあと地域包括支援センターでも情報は得られると思うんですけれども、まあ、一般企業でもやってたりはしますが、まず私たち沖縄医療生協も今後ちょっとあのサポーター養成講座に力を入れていきたいなと思っていますので、もしなんか参加したい人とかがいれば、この私がいる町づくりのところにあの電話が欲しいなと思っていて、今電話番号言ってもいいですか。じゃあ、あの認知症サポーター養成講座にご興味のある方はですね、電話番号856-2519、
はい、
はいはいはい、この番号はあの私が所属する介護事業課という、はいはい、あのはい、組織の番号になっておりますので、いつあ、まあ、8時半から5時の平日にですね、
はいはい、夜中にはかけて、
はい、そうそうそうご連絡ください。
仕事の時間にね、はい、ありがとうございます、はい。
なので、まあ、あの皆さんの要望があれば、うん、講座もたくさん開催していきたいなと思っています。
ぜひ、ね、あちこちで、ね、うん、小さい単位でもやれたらいいかな、
ね、まあ、3人ぐらい行ってもらえば行きますので、
うんうん、
はい、まあ、本当は10名ぐらいがいいけど、はい、
まあ、あの人数はこだわらないと、
はい、こだわらない、はいは
い、お願いします。
あとなんかあれですか、はい、認知症についてまだね、うん、ちょっと話せる時間があるみたいなので、
ね、なん
か
あの、あんまりないな。
あ、ない、あ、じゃあ、はい、大丈夫です、は
い、いいですかね、はい、まあ、もうほぼほぼ時間になってきました。
はい、はい、ぴったり
ぴったり、今日はね、あの認知症についてということで、諏訪工科長の方にですねお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
これでですね、沖縄医療生協虹の広場を終了いたします。また来週木曜日14時30分にお会いしましょう。